まあ、公衆電話があるんだなっていうことに、まあ、驚いたのもあったんですけれども、ちょっと不思議な体験がありましてね。自分は最近買った、Bluetooth で、コードなしに iPhone で再生している音楽を聴くことができる、Beats の、ワイヤレスヘッドホンを買ったんですね。まあ、ちょうどね、ずっと長く使っていたカナル型のシュアの、ヘッドホンが断線して片方が聞こえなくなったり、ブツブツするようになってきたんで、まあじゃあ買うかということでね、買ったんですけれども、まあこれは本当に買ってよかったと思う。まあ別にね、安い1000円ぐらいのやつを耳にこう刺してもいいはいいんだけど、ただね、音楽好きだし、仕事でポッドキャストもラジオもラジコも聞くわけだから、こういうのをね、ケチんなくてもいいんじゃねえかと思って、Bluetooth のヘッドホン買ったんですけど、まあ、いいですね。本当に。僕、冬になると、ただでさえ、マスクをすると、メガネのつるとマスクが絡んで、マスク取ろうとするとメガネ先に取らなきゃいけないとか、メガネ取ろうとするとマスクが一緒に引っかかってついてくるとか、なんかめんどくさいことになるわけですよ。つまり、耳周りの動線が結構ややこしいことになってるわけですよ。で、そこにカナル型のヘッドホンとかのまた細いコードが加わるともう何が何だかなんですよね。で、順番も、マスクを最初にやったのか、どっちが最初だったのかっていうのを、取る段になって分かんなくなっちゃったりするから、全部一緒にバッて外すっていう。メガネ、マスク、カナル型ヘッドホンっていうのの、もうね、混雑にね、耐えかねてたわけですよ。しかも最近は、こう、車じゃなくて、電車で通勤してるから、駅まで自転車で行くことが多いんだよね。で、自転車に乗るってことは、ショルダーバッグを肩から下げるわけですよ。で、肩から下げるってことは、頭それくぐるでしょ。で、その時にまたケーブルがあって、その、iPod や iPhone に、ケーブルが刺さってるとしたら、それがどこにまた行くのみたいな。ね、後ろに回すとビビって伸びるよね、みたいな。で、引きずられてマスクやメガネも一緒にずるって動くよね、みたいな。もう本当に煩わしくて煩わしくて仕方なかったので、これはまあ、買ってよかったなと思う、ものの一つなんですけれどもね。まあ一番は、ネイマールがいつもね、カンプノーに入るときに、所属しているサッカーチームのね、スタジアムに入るときに、いつもバスから降りてきて、それをね、こう、つけてるっていう、あ、ビーツ、ネイマールがビーツつけてるんだ。なるほどな、みたいなね。そんなようなことってありますよね。僕はどっかのね、ファンが、ペップ・グアラディオーラ監督の、腕時計が、どこどこのやつだっていうことを調べてアップで載せて、それのデータを詳しく載せてたファンがいて、で、その時ちょうど僕ね、ブライトリングの腕時計を買ったばっかりだったので、うわ、ダメだ、もう、ね、買ったばっかだから買えないけど、それ知らなければ俺あっち買ってたんじゃなかろうかとかね。そんな、まあなんだろうな、好きな人とね、同じものを持っていたいんでみたいなね、気持ちはね、ありますよね。まあ好きな人っつったってね、もう、子供と同じぐらいの年齢の若者ではあるんですけどね。でもネイマールかっこいいからね。サッカーがね、あんなに痩せっぽちなのにね、あんなに動けて、で、バルセローナに来てね、あれだけ体も強くなって、それはそれは生かすぜ。今メッシが怪我してる最中なのに、あんなに孤軍奮闘、一人で頑張ってる。ね、まあそのビーツを僕がつけて、ある駅で降りた時ですね。公衆電話の受話器を握ったままおじいさんが大きな声で騒いでいたみたいなんです。僕は爆音でテクノをヘッドホンで聞いていたから何言ってるかわからなかったんだけど、周りの人たちは結構な人数が、通勤電車だったためにわさわさそこ通ってるんだけど、みんな無視しててどうしたのかなと思って俺は、そのテクノを止めてビーツを外し、何ですか、どうしたんですかと聞いてみたら、この公衆電話はさ、あれなんですか、携帯電話ってのはかけられるの？携帯電話ってのはかけられるんですかね？ああ、かけられますよつって言って、ああ、そうなんだ、ああ、いやねつって、田舎からねつって、せがれ夫婦のところにね、今泊まりに出てきてるんだけれどもね。で、別のね、おいっ子の顔見ようと思ってね、俺一人で電車乗ったらいいんだけどね。せがれ夫婦の家にね、戻れなくなっちゃったんだよねつって。あ、そうなんですか。いや、そうなんでね。今、せがれのね、嫁とかの、携帯に、ちょっとまあ、電話して、どうやって乗り換えればいいのかなっていうのはね、まあ、聞こうと思ってるんだけどね。これ大丈夫なんでね、こう、10円で、こう、入れれば、こう、繋がるんでね、っていうふうに、おっしゃってね。 どうやら話を聞くと北千住かどっかなんですけれども、そこにねどうやって乗り換えていったらいいのかっていうのを聞くということなんだけど、まあそれは俺がね、いや北千住だったらこれこれこうですよっていうふうに教えて差し上げてもいい話ではあるんだけど、まあなんだろうな、子供の初めてのお使いと同じく、上京してきたおじい様がね一人で、せがれの家に帰れるかどうか、クエストっていうのをやっているようなところでもあるだろうし、今迷子になっちゃったってことをご家族に伝えるってこともまあ大切だろうなと思ったので、なんだったらね、おじいさんは絶対にそっからねどんなに教えても北千住まで戻ってくることできなそうにないから、そこで黙って待ってなさいと、私が車で迎えに行くからみたいなことを嫁さんが言ってくれるかもしれないし、ね、嫁さんが近くのね、そんな風になってるに違いないしってもうすでに携帯持ったまま池袋に車で向かってるような状態かもしれないから、僕が北千住はこうですよっていうことを言わずに、そのまま立ち去ろうかなと思ったんだけど、そういう時に限って僕はおせっかいな気持ちが頭をもたげるんですよね。おじいさんそれ10円で10円で携帯電話だとあんまりかけられないですよ、数十秒もしかしたら10円しかないんですかつって、10円しかないんだよね、お兄さん持ってる、いやあるかもしれないけどお金をあげるのは違うでしょっていう話でもあるから、わかった、そしたらおじいさん僕かけ放題なんで、僕の携帯使ってかけてみたらどうですかと。そしたら、お金をね、かかりませんので、僕これ、かけ放題払ってますんで、いくらかけても大丈夫なんでしょうって、お金かかんないんで、もしよかったら、これ使ってください、つって。今僕ここで待ってますか。あ、本当ね、つって。いや、10円だとね、喋れないと思いますよ。あ、それは申し訳ないね、つって。何、この、携帯電話っていうのからも、携帯電話っていうのはかけられるわけ？いや、そうですよ、と。そりゃそうだよと。携帯からかけられない携帯とか、公衆電話から繋がらない携帯とかってあるわけねえだろみたいなことを、もう言いたくなるけど我慢しつつ、あ、大丈夫ですよつって、で番号教えてください、僕ダイヤルしますねって、ピッピッピッピッつってやって、で、渡してね、で、電話出ることになったんだけど、そのおじいさんが、プルルプルって言ってるのを待ってる時に僕近くにいたんだけど、俺の携帯でかけてるのに、その公衆電話の前にいて動かないっていうところですね。これまあ今の時代だから公衆電話並ぶってこともないだろうし、使う人ともめった来ないからあれだけど、後ろにもしね同じようなご老人が公衆電話使いたいんだけどって並んでたら、こいつが握ってるのは公衆電話の受話器じゃないけどなんでどいてくれないんだろうっていう風に、なぜここで電話してるんだろうっていう風に思うだろうなっていう、そういう様相を呈してはいたんですよね。聞いちゃいけないと思いながら話を聞いていたら、あ、今ね池袋にいるんだけどねつって、それはおそらく駅袋ではなくて池袋だと思いますと、ね、駅に袋って何みたいな、駅袋って言ってたんだけど、まあね、話を聞いていてもよくないなと思ってまた散歩離れたら、どうやらまあそこそこの時間を経ち、状況が分かったのかなっていうふうに思っていたら、分かった、ちょっと待ってねって言って、お兄さん変わって、お兄さん変わって、なんすかびっくりしましたよ。日本語がね、俺が言いたいって言うからちょっと変わってもしもし、どうもすいません、主人が本当に、とかって、ありがとうございました、いろいろご迷惑をおかけして、本当に大丈夫なんですか、それ以外の何かご迷惑をおかけしてませんか、いや、大丈夫ですよ、今本当にここで会っただけですし、僕の方からおせっかいで、10円しかお持ちでないなら、僕、かけ放題ですから、僕の携帯でかけたらいかがですかって、僕が、進言させていただいたようなものなので、携帯貸してくれとかそういうこと言われたわけじゃないので、って、まあ、要はそういうこと心配されてたみたいなんでね、一生懸命言ってる。そうなんですか、どうもすいませんでしたって言っている中に、あろうことかこういうことを向こうは言ってきましたよ。日本語お上手なんですね。え、どういうことですか。あ、何ですか。いや、日本の方なんです。あ、そうですよ、日本の、はい。え、いや、ねつって、金髪のお兄さんが電話を貸してくれたって言うから、てっきり外国の方からお借りしたもんだと思って、やだ、恥ずかしいと思いましてね、つって。ねえ、いくら田舎から出てきたとはいえ、日本人が東京で、外国の方に道を聞いたり、助けてもらったり、携帯電話借りたり、そういうの、いくらなんでも恥ずかしいと。これは日本人を代表して、ちゃんとお礼を言わなければなりませんと思いましてね、つって。なんだ、そうだった ったの、日本の方、あ、なんだって、え、ちょっと待って、そのなんだっていうのは何、俺が悪いのみたいな、俺が外国人じゃなくて悪うござんしたねみたいな、そういうことなのっていう、ねえ、なってましたよ。別に、はい、どうも、すいません、みたいな。まあ別にすいませんとか言ってないですけど、あ、はあ、みたいなね。はあ、歳ですが、みたいな。何か、みたいな。あ、そうなのとかって。もうね、めんどくさいから、金髪のお兄さんとか言われてるのも、お兄さんでもねえし、もう、なんか、いろいろなことがね、もう、めんどくさいからいいや、みたいな感じだったんだけど、わかりました。じゃあ、どうもすいませんでした。つって聞いて、なんだ、そうだったのみたいな。結構言ってたんでね。なんだ、そうだったのっていうのを何回も言ってましたね。お送りいたしましょう。宮川まさるの、松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川まさるです。この番組は、私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。石川義弘で京浜急行物語。
旅をするならそっとそっと一人ごとでも懐かしい思い出小さな街にありがとう。
宮川まさるの松ぼっくり王国。宮川まさるの松ぼっくり王国。五郎丸が言いそうで言わない一言。ラジオネーム、よっきゅん。
俺、ラグビー選手じゃなかったら、サーカス団に入りたかったんだよね。
絶対言わないよ。五郎丸が言いそうで言わない一言って言いそうじゃないから。言いそうでもないからね。五郎丸が言いそうで言わない一言って、ヨッキンは自分で書いてますよ。勝手にコーナーを作って。言いそうで言わない一言じゃないです。絶対言わないだろうなっていうのであれしてくださいよ。同じく、ラジオネーム、ヨッキン。
六郎丸じゃねえよ。五郎丸だよ。一郎足すなよ。浪人生か。
うまいこと言うってことは絶対ないよね。五郎丸がうまいこと言うときあんのかな。これが本当のとか言うのかな。言わないだろうな。同じくよっきゅん。五郎丸が言いそうで言わない一言。
俺ブラジャーしたことねえよ。
ひどい、ひどいよ。言わないだろうね。お前してんじゃねえのみたいなことを誰がリーチマイケルとかに言われるってことですか。そんなことないだろう。そんなことないだろう。なんかね、五郎丸さん実はご結婚されているらしく、で、奥様がどういう方かっていうのはかなりね、表には出、表沙汰にはなっていないっていうかね。公表されていないということらしいですけれどもね。その辺の奥ゆかしさも含めて素敵な方ですよね。本当にね。ラジオネーム、マミアナ親父からも送っていただきました。五郎丸が言いそうで言わない一言。ご一緒にポテトはいかがですか？いや、これは言いそうじゃないですか。だってね、今まで不遇の道をラグビーは歩んできておったわけですから、もしかしたら学生時代のアルバイトとかにね、行っていた可能性もあるからね、わかんないですよ。でも言いそうでっていうことで言うと、言いそうだけど、まあ言ってないだろうな、みたいなね、そういうのはわかるね。もう一個、ラジオネーム、マミアナ親父からの、五郎丸が言いそうで言わない一言。ノーサイド。まあ言わないでしょうね。五郎丸のおかげで野田元総理のノーサイドにしましょうとかいう、いい声のノーサイドにしましょうとかいう、ねえ、野田っちはどうなんですかね。その後、五郎丸ブームをね、ラガーだった男として、いや、この日が来ると思ってましたとかって言ってね、ノーサイドにしましょうとかって、ねえ、言ったりするんでしょうかね、またね。何を言って、何がノーサイドだっていうね。 お前らが思いっきりね、もう民主党丸ごと自分たちでね、もう どうしようもない状態にね、なってしまったっていうオウンゴールしてるみたいなところがありますからね。さておき、鉄道ファン、アニメファン、声優ファン、かつて主流ではなかったものが主流になる世の中、これから必ず訪れるのは何ブーム？中新田鈴雄、ついに来ますよ。かなりの人数がいるはずの風俗ファン。そして風俗ブームがついに到来。全国の風俗ファンが結集。大晦日にはソープ、ヘルス、ピンサロと思い思いに店に行き、プレイ中にカウントダウン、3、2、1、発射、ドドーン、明けましておめでとうございます。と、すっきりとした新年へ。なるほどね。時間に合わせて。あ、これはでもやってる風俗店あんじゃねえの？わかんないけど。八五郎。電車でエッチすることを目的とした乗り鉄ならぬ乗っかり鉄。流行らないですね。36太郎。パンストファンブーム。パンストフェチな男たちはエッチなビデオで女の子の履いているパンストを破くシーンは本当は好きじゃない。パンストを履いたムチムチの足やヒップラインを眺めるのが好きなエコロジスト。その優しさが市民権を得る。そうか？青コーナー赤松。こより鼻くしゃみブーム。いいですね。これあるかもしれないね。こより鼻くしゃみプレイブームっていう風にしなかったところがね、いいですね。何でもかんでも下に持ってっちゃうのがね、この番組の聞いてる人たちのね、要はそっち行きゃいいんだろみたいな、そういうね、流れにちょっとね、最近なってますからね。ありますね。ラジオネーム、ディアマンテユイカ。ラグビーワールドカップ日本代表の活躍でラグビーがブームになる。試合がある日の秩父宮ラグビー場に観客席が押しかけて満員御礼に、ラグビーを題材にしたドラマスクールウォーズがリメイクされて高視聴率を叩き出す。ユーミンもラグビーをテーマにした曲ノーサイドをシングルとして再リリース。久しぶりの大ヒットになる。まあね、そりゃそうだよね。言いそうで言わない一言、ノーサイド。まあね、五郎丸さん素敵だよね。どうでもいいけどね。今日はこういうことを考えてみました。宮川勝の松ぼっくり王国。36太郎、京都市左京区からのメールです。王様こんばんは。世間ではハロウィンで盛り上がっていましたが、いまいちハロウィンって何のことか分かりません。まあそうですね、ちょい前ですけれどもね、盛り上がっている人たちも仮装パーティー的に思っているだけかもしれませんね。でも女の子の中でわざわざハロウィンの仮装メイクしなくたって素顔で十分仮装みたいな顔してる人もいますしね。
パパかっこいい。
そうだね、いますよ。確かにいます。何なんだという気もします。去年は日曜日に毎週、ラジオの生放送の仕事やってたんですけど、9時に終わって10時ぐらいに、赤羽橋から電車に乗るんですね。で、六本木を通過すると、六本木に日曜日にハロウィンパーティーやってたらしいんだけど、全然知らずにぼーっと仕事終わってぼーっと文庫本読みながら電車乗って帰ろうとしてたら、六本木でハロウィンの仮装の若者たちが乗ってきて、ドカドカドカッと車両の俺以外ほとんど仮装。もうびっくらこいて、何これ、キューティーハニーはいるし、ドラキュラいるし、フランケンシュタインいるし、何なんだと。よく見たらなんだかオレンジ色、あ、黒、あ、かぼちゃ、あ、ハロウィンか。気づかずやってましたね。ハロウィンであることを気づかず生放送やってるラジオパーソナリティってのも、まあどうなんだという気もするけれど、まあ放送の中で言ってたかもしれないけどね。あ、そうか、ハロウィン、あ、六本木か、そうかそうか、みたいな。びっくらこきましたよ。何でもかんでもメールを送ってください。宮川アットマーク 1260.jp。宮川アットマーク 1260.jp。どしどし待ってます。石川義弘で昭和魂。
地に諭され時代錯誤にが笑い群れの中のああ孤独なエイジ求めすぎて慣れの果て泡の時代はいずこへ一歩踏み出せば夢の世界人の距離が遠く遠く遠くなって知らず知らず心閉ざして昨日までの真実が今日は願いに映る
松坊.info 松坊.info それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこに告知しておりますのでよかったら皆さんチェックしてブックマークしてください。スマートフォン、ガラケー、パソコン、ノートパソコン、 iPad、大抵のものからは、インターネットつながるホームページが見られるものであれば大抵のものから見ることが、できますので大抵っていうか、まあ、いわゆる何でもかんでも見ることができますのでよかったらチェックしてみてください。ブックマークしてやってください。もう一回言うと松坊.info 松坊.info です。お相手は私宮川勝でした。ほんじゃまた来週です。さよなら。